はい、
こちらは宮城県仙台市からいただきました。43歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
埼玉県深谷市の中学校で、政府が配布した布マスクをわざわざアベノマスクと呼び、アベノマスクがもう正式名称だと思ってたんですかね。なんとその着用を強要するような内容の文書を生徒に配布していたそうですよと、中学校側は誤解を招く表現だったと釈明し、改めて保護者らに謝罪をしたそうです。果たして善意によるものか単なる暴走かとかなんとか言う前に、私の元にはアベノマスクまだ届いておりませんということでいただきました。どうですか皆さん、届きました？
届きました。
届きました、
はい。
使ってますかアベノマスクは？被告民
この被告民防災袋にそのまま入れました。もうあの綺麗にあれをし、ラッピングして、
これやっぱり いらない人はみんなあの安倍晋三事務所に送りつけるっていうのが一番のいい方法だと思いますけどね。困ると思いますけど、何だったんですかねこれね。
遅すぎですね。
遅すぎというか、その俺これ発案した人に会ってみたいんですよ。どういう気持ちであなたは発案したんですかと、その段階でおそらくその人に僕はそんなに悪意はないと思うんですよ。
その思いついた時点ではね、
今マスクがこんだけないって言ってますんです、総理どうでしょうか、あの政府の予算でマスクを国民全員に配るっていうのはできないでしょうかね、なんて言った人が多分いたと思うんだけど、それが一体どこでどうねじ曲がっていくのか、あるいはその全国民に行き渡るようにするんじゃ、その作る量だって大したもんだし、その予算だってまあ皆さんご存知の通りすごいことになってるわけですよ。で、挙句の果てになんだか汚れがついてたとかなんとかって話で、もう一遍検品しますとかなんとかっていうね、なんだよそれはっていう話になってるわけですけど、そのアベノマスクをまあ着用するようにというお達しをこの出した、これまあ教員なんでしょうね、それね、この後先をこう考えてないんですかねこの人たちはね。そのこんなことをやったらなんか揉めるよっていうようなことは想像がつかないのかなって逆に思うんだけど、ほら それ以前にほら学校でそのマスクを白じゃないとダメとかって言ってる学校があるわけでしょ。で今そんなの言ってらんないじゃないですか。そのまあまあ今はいいですよ、だいぶね、あの入手が楽になったからね。そうでない時はそのもうともかくなんかの布切れを使ってあのお母さんが手作りするとかね、なんとかで必ずしもその白いガーゼが家にあるとは限らないじゃないですか。ねえ、するとやっぱどうしたって柄がついてたりとか色がついてたりっていうのはまああるわけで、それをその白でないととかってね、学生らしさということでやっぱりマスクは白でないとダメですねとかっていうことを言うわけでしょ。それについてはどうですか、あのね、あのまあ あのお子さんのいる立花幸恵母ちゃんは、
幸恵母ちゃん、
もし学校がその白じゃにやとダメばいって言ってきたらどうしますか。
新学期始まって、学校行って1日目に、国からもらいましたっていうマスクを学校で全員に配られたんですよ、投稿したの、白いやつ、
はいはいはい、
でそれ
これを使えと
はあげるから、まあ、投稿の時はマスクがなければこれを使ってねみたいな感じ。
あれにね、せめて菊の紋章を入れとけばね、あみんなありがたまってありがたがって使うわけですよね、これね。
ね、どうなんかな、
恩師のマスクだよっていうね。ありがたく使いなさいっていうね。恩師のマスクってすごいですよね。もう年寄りがみんなこぞって使うかもしれないですよ。
ねマスク
高く売れるかもしれない、恩師のマスクですけど、あ、それ作ればよかったよね。だからね、あの菊の紋章入れちゃってね。これで、あの不謹慎だとか言われたら、いやこれはあのただあの菊の花が好きなだけで菊のデザインですって言ってしまえばいいだけでしょ。でそういうことよ。カモン入りマスクとかっていう、いいんじゃないですか、こうお葬式にも使える。武祝儀の時だってこれからお葬式だってね、マスクあの3密を避けるというのとやっぱりマスクは必要ですっていうことになるわけでしょ、ね。でマスクだけならまだしもですよ、これからフェイスシールドなんてつけてたらですよ、なんかちょっとしたなんか怪しいな宗教団体ですかっていう
新しいやつのね、
新しいなんかこう、そういうことになりかねないじゃないですか。やっぱそこにやっぱりカモンが入ってると違いますよね。同じもんだと気色悪いじゃないですか、なんか ね、うん、こうみんな、なんか丸金丸金丸金って書いてあったら、あ、金光町の人だなとか思うじゃないですか。ね。で、なんかマスクの横っちょになんかこう、赤と黄色と青と3色がこう、あ、総額かなとかって思う、思うじゃないですか。ね。だからこう、戦闘機のあの、尾翼の、垂直尾翼のところの、あの、国旗、あの、どこの国の飛行機だって分からせるのと同じで、それと同じで、その、カモンを入れるというアイデアはどうでしょうね。え、フェイスシールドにあなたのカモンを入れしますっていう。ね、
会話が広がりますよね。
そうそうそう、あの、あ、榎木田さんのところは丸にアゲハなんですねとか、そんな話で、という、ね、いかがでしょうか。アベノマスク、これをね、だから大阪だったらこう、あの、アベノハルカスの前あたりで売ればアベノマスクっていう、アベノって書いてあって、お土産にいかがですかっていう、アベノマスクですよって言って売るっていう、うん、やり方もあったんですけれど、
もうだってマスク落ち着いてるんですよね。
もう普通にどこでもなんか、ね、なぜ俺この番組でも紹介したようにスーパー玉出で売り出しで出したけど全然あの引き取り手がいなかったなんて話もあるぐらいで、
まだ全部行き渡ってないんですよね。それでも
アベノマスクですか、アベノマスクはまだあの全部配り終わらないし、6月の途中だそうですね。やっぱ大変なんでしょう。
大変は大変ですよね。でもその労力はここに注ぐべきだったのかとは思います。
非常にくだらないですね、お金の無駄遣いですね。ブルーインパルスの悪口言う前にまずやっぱりここなんですよ。
、はい、あと1ヶ月半ぐらい早かったらもうちょっとありがたかったんですかね。
そうそう、あ、そうです、まあね、全然、っていうか布マスクである必要はあったんですかねっていう、これだったらむしろフェイスシールドを作った方が大量生産効いたんじゃない、あのやっぱり布マスクってやっぱりあの縫製作業がいるじゃないですか、どうしても手作業ですよ。ほんでフェイスシールドって基本的に透明な、あの、まあ言ってみればあのクリアファイルみたいなもんじゃないですか。あれにただ頭にこう引っかかるだけのそのなんかあのアタッチメントを作ればいいだけでしょ。
自分でも作れますもんね、材料さえ。
いやだと思うんだけど、でだからあれっちの方が多分日本のいろんなあの製造メーカーとか大量生産しやすいんじゃないかと、プラスチック関係の専門の解説委員の上田君に聞いてみましょう。どうでしょうか。
まあうちでも試しに作ってましたよ、
ね、フェイスシールドを、
なんかどっかに配った
あ
してましたけど、
はいはい、やっぱだから多分作りやすいと思うんですよね。
郵便受けに入らないのかな、サイズ的に。
いや入ると思う。あのだって普通 の、
あ
の定形外の郵便だったら、
あ
の全然入りますよ。
カーブがあったりはしないんですか。
いやしなるから、
なるほど。
あれほらあのその頭にかけるそのやつが、あの円弧になってるだけで、あの要するにラウンドになってるので、それは縦に入れればいいでしょ、だから平べったくできますよ、
昔の下敷きみたいなもんですか。
そういうことですね、さっきクリアファイルって一応言いました。クリアファイルはやっぱ世代的には 下敷き、下敷き世代という。
下敷き世代、どんな世代だ。
今学生で下敷きですか。
秀樹とかを入れてたやつですね。
秀樹とか
下敷き、
下敷き使うかどうかがすごい。
マスクはやっぱりしてますか。マスクは
してますね。
会社でしてます
ね。私も最近あのようやくあの布マスクを使うのに。
アベノマスクですか。
いや違います、手作りで作っていただいた、あのなんだっけ、あのなんかユニクロの生地を使ったやつを手作りしましたっていうの、榎木田さんもどうぞって言われたんで、あ、すいませんありがとうございますって、もうもらった以上使わなきゃいけないんで、であの、まあ、それは息もしやすいので、あ、これいいやと思って、ありがてえなと思ってるんですけど、これまあ多分あと5年ぐらい使おうと思ってます。
だいぶ使いますね。
まあ私は本当元取りますからね、ちょっとね。なぜあの紙のね、あの使い捨てのマスクを1ヶ月半使いましたから、とことん使い倒して最後本当にご苦労様っつってゴミ箱に捨てました。そんなちょっといい話をね。
もうボロボロでしょ。1ヶ月半も使ったらそれ。
いや全然
結構ですか。
ほぼ新品、
汚れるでしょ。でも白だから
全然
あら、
まあ、ほぼ使ってない。
あ、そういうことですか。
期間だけ1ヶ月
半。僕ほらただこう顎につけてただけで、鼻はずっとあの息をしているので僕は鼻呼吸です。続いては大阪市淀川区からいただきました。36歳純度の高い薬を作る人、ラジオネームファーマシスト X。
ありがとうございます。
あ、近所の方ですね。新大阪 FMC スタジオのね、 甲子園を狙う強豪校の硬式野球部であればそれなりに議論の余地があるのかもしれませんが、中学の軟式野球部に女子生徒を結果的に排除することになった秋田市立の中学がただいま炎上中、問題になっているということだそうで、実際のところはひょっとしたらボタンの掛け違いとかちょっとした感情の齟齬による些細なトラブルなのかもしれませんが、軟式野球だったらまあ別にね、中学だし男女混合でもいいんじゃないかなという気がするんですけどね、というお便りをいただきました。この女子生徒はまあもともと野球を小学校の頃からやってる子で、でまあこの北秋田市立高野巣中学っていうんですかね、この中学に、野球部に入るつもりでまあここに入ることになった。で、でこれがですね、この学校側とこの野球部の PTA がまあいるんですけど、これはその女性等が入ることを歓迎しておりまして、でこの野球のグラウンドの隣接地に、女子トイレを設置するなど、いろいろ準備をして歓迎ムードを高めていたようです、ところが、4月20日になって野球部の監督を務めている男性教諭から、迷惑なんですよねっていうような、風に言われて、その入部を拒絶されたという。でそのこの教諭からこの女性との父親の携帯電話に連絡がありまして、もしですね練習について来られなくなった時はどうするおつもりですかとか、とにかくあの女性とか入るってのは前例がないことですからねなどと言われたと、まあでも結果この女子生徒は入部を断念しまして、まあ他の運動部に入ったんだけれど、まあ納得できず、結局この父親がまあ校長や教諭らに直接抗議をした上で、今現在、車で片道1時間以上かかっている秋田市内の野球のそのクラブチームに現在通って野球を続けているということだそうです、で、まあ、あの学校側としてはもう女性とか入ることを前提で準備進めていたわけで、でその教諭が問題じゃないですか、その監督のね、でそのなんか校長としては、いやいやもうお父さんそのお怒りでしょうけどお怒りちょっと沈めて、もうぜひよかったら野球部にお願いしますよって言ってるんだけれど、まあこのお父さんはもう頭に来てますから、あの監督がいるんだったらうちの娘通わせらんねえと、ということになって、まあ話がでかくなってるということのようですが、さあこれについて、まずじゃあこっち今日の逆回りで木田優子さんね、やっぱあの特に体育会系ですから、どういう
野球はどうなんですかね、男女ってそこまで差はあるんですかね、バスケットとかバレーとかはやっぱ力、ほらぶつかったりするから混合になるとちょっと大変だろうなとは思うんですけど、野球って、ね、打って守ってって別に人と当たるわけじゃないし、どうなんですかねそこら辺が。
いやできると思いますよ、特に中学ぐらいのレベルであれば、
まだね、
高校野球になるとやっぱ体格差どうしても出てくると思うので、どうかなってちょっと疑問に思う部分は出てくるんですけど、いやただ私別にね、そのプロじゃねえんだから、ね、いいじゃんって思うんですよ、で特に僕はほら高校野球はどちらかと僕はアンチなので、なんで高校野球ばかりこんなにこう話題になるの、だったら甲子園が中止になるとかならないとかっていう、他の大会系っていうかさ、バレーにしたってサッカーにしたって他のところだってみんな軒並み中止じゃんだって、ね、でなんで野球だけが全国ニュースになるのっていうふうに思う、なんか俺そこがまず気に入らないんだけど、でともかくまあ別にこれ入れてよかったと思うんですが、まあこの、おそらくだけど、この監督とさ、お父っつぁんが、ね、なんか多分もうちょっとしたことで頭きた何かがあるんじゃない、ちょっと一言気に入らねえとか、なんか多分そういったとこから始まってるような気がするんですけどね、だからどっかで手打ちはいいんだろうけどね、その誰かが間に入って手打ちをするっていうとこからやればいい、だからこの校長先生っていうのがそういう手打ちとかが上手な人なのかどうなのか、ちょっとそういったのもあるんですけどね、
子供がかわいそうですよね、間に、まあ、一番当人がね、
でここまでこじれてなかなかそのねそのグラウンドに同じグラウンドでもう一遍やりましょうっていうのもやりづらいだろうしなと思うんですけどね、うん、もうちょっとなんかこう配慮を最初の段階からできなかったのかなというふうに思うんですけどね、
う
ん、
ああいうのがいけないんですかね、着替えとか、
まあ
そういう男と女の
多分そんな感じじゃない
ですか。だってこのほら女子トイレを設置するってことは、うん、多分そういうところにそこでついでに着替えもできるような何かっていうことで考えてると思うよ、うんうん、
中学はね、
中学の時なんてうちのクラスは男女一緒に着替えてたよ。あのねうちのクラスはなんかね女子がねこあの更衣室に行くのが面倒とかっつって、うん、なんかね机と
スポーツ別々でやりますよね。
え
スポーツ別々でやりますよね。確か違いましたけど中学って一緒にやってました
もん。別な競技もあって別大体別だったと思うけど、体育の時間は同じ時間だけどあの別だった気がする。
別ですよね。
一緒にやるのはフォークダンスぐらいだったような気がしますけど ね
なんかそこからもなんかあれなんですか、体の変化とかそういうのも込めて違う分かれたんですかね。
熊本のあの金ちゃんのところの野球チームにいた女の子なんかはね、ずっと野球一緒にやってましたもんね。中学と高校でもやって試合に出れるか出ないかはまた別の話として、一緒に練習するとか部員だっていうのは
まあほら女子野球だってまあ一応まあね
あるし、
まあいろいろ経営の難しさとかも確かにあるけれど一応あるわけで、
少子化でねチームが組めんくなったりも今後すると思うけどな、
うんうん、そのうちやっぱりあのプロ野球にもやっぱり女子がこう入ってくるという時代が。
プロ野球は女子はダメなんですよね。
あの前は男子でなければダメっていう、うん、あののがあったんだけど、それは一応なくなってます。
あの野球教の歌、
野球教の歌ですよ。懐かしい
ですね。
水原勇気ですよ。東京メッツ、今は違いますけどもね、今は札幌火星堂メッツですけどね。
じゃあ上手い人が出て引いてて出て
きた、すいません今一生懸命今ああの野球教の歌の話を今してるんです。
じゃあちゃんとチームに入れてくれるんで。
だから水原勇気復活したんですよ。
誰か出ました。
だから水原勇気は一旦引退したけど、もう一遍岩田哲五郎に引き戻されて、
漫画の話でしょ、
札幌火星堂の今コーチをやって、しかも時々現役に戻って、いやいやいや、しかも子供を産んでるにもかかわらず現役選手をやってるっていう。
これ何年前の話ですか。
今あの今っていうかちょっと前まで、だってまだあの平成版になってからまだ。
あそれアニメでしょ。
アニメじゃないです、漫画です。
漫画でしょ、
ええ、
いや人ですよ人。
いや人は人は今どうでもよくて、今盛んに今野球教の歌の話をしたいわけ。
知らん
野球教の歌は知らん。
もともと東京メッツは国分寺球場ですからね。僕が住んでたすぐ隣のところに国分寺って駅があるんですけど、そこに野球場があったって設定ですから。ご存知。
いや知らないです、
あの大阪には大阪ガメッツっていう
あのチームが
出てくるんですよ、ということで、
させてやれよって感じだな、
曲は堀江光子とコロンビア男性合唱団で野球教の歌です。
FMC、 この後の番組のご案内です。今夜8時から爆笑アトム寄せをお送りします。今回は東海村、スリーマイル島、チェルノブイリを結んで三元生中継でお送りします。出演はコバルト超特急、ザ臨海、プルトニウム、中性子アワー、ベルトダウン、他の皆さんです。体を突き抜けるガンマ線モードの笑いにご期待ください。その後続いて9時半から激空間デスマッチをお送りします。今回はアフガニスタンからアメリカマリーンズ対アルカイーダボンバーズ第2862戦の模様を衛星生中継でお送りします。最強の攻撃ヘリ AH-64D アパッチロングボウを要するアメリカ、対するは地対空ミサイル SA-7 グレイルを持つアルカイダ。迫力のバトルを 5.1 サラウンドでお楽しみください。この後も FMC の番組でお楽しみください。番組のご案内でした。